主イエス・キリストが一人の幼子としてベツレヘムにお生まれになった後、その後一体何が起こったのかということをマタイによる福音書第2章は伝えます。今日はその第2章の後半の部分を読みました。すでに昨年の12月のクリスマスの礼拝でこの第2章の前半を読みました。この前半の方は大変有名な箇所であって、東の国からやってきた博士たちが星に導かれて幼子の主イエスを礼拝したという記事であります。しかしこの東の国の学者たちは途中でどうしてもヘロデという王のところに行かなければなりませんでした。なぜかというと、自分たちの知識だけでは幼子としてお生まれになった救い主を見出すことができなかったからであります。そのヘロデのところで聖書の示しを受けて、ベツレヘムという小さな村がある、そこに生まれることになっているはずだと教えられて、そこで学者たちはヘロデと一つの約束をさせられます。もしその幼子が見つかったら、私にもその場所を教えてくれ、私も行ってそのお方を拝みたいから、そうヘロデが言ったというのです。ところがこの学者たちは主イエスにまみえた後、夢で御使いのお告げを聞いて、ヘロデのところに帰るなと。そこでヘロデに会わないように別の道を通って自分たちの国へ帰っていった。これが第2章の前半の物語であります。しかしそうするとどうしてもこの物語には続きがなければならないわけで、ヘロデはいつまで待ってもあの学者たちが帰ってこないと。この俺をバカにしているのかと大いに怒ったというのです。そして大いに怒ったこのヘロデという男が何をしたかというと、それは先ほど聖書を読んだ通りであります。何としてもその幼子を見つけ出して殺さなければならないと。けれどもどこにいるのかよくわからない。分かっているのはベツレヘムという村に生まれたということであるから、ベツレヘムとその周辺にいる2歳以下の男の子を皆殺しにさせたというのであります。一体何十人ぐらいの男の子が殺されたのだろうかと思います。これはどう考えても狂っています。正気の沙汰ではありません。一体なぜヘロデはこういうことをしたのでしょうか。一体なぜこのようなことが起こってしまったのでしょうか。そこでマタイによる福音書は一つ大変特徴的な叙述の仕方をいたします。このベツレヘムにおける幼児虐殺の物語を挟み込むように、しかし主イエス一人だけは天使のお告げを受けてエジプトに逃げ、一人だけ難を逃れたという、そのような記事が記されています。しかもこの三つの段落に分かれている今日のところで、その三つの段落それぞれに最後に旧約聖書の引用が添えられます。でそれぞれそれが旧約聖書のどこの何章何節かというようなことはそれぞれ後でお調べになると良いと思いますけれども、ここでマタイが言おうとしている一つのことは、 これらの出来事はただたまたま偶然起こったようなことではない。神の御心が成就しているのだということです。主が預言者を通して語られたことが実現したのだと言っている。そしてこれはもしかすると大きなつまずきになるかもしれません。つまり誰がどう考えても理不尽な大変残酷な出来事が記されているのです。それを取り上げて、これは聖書が実現したのだと言われると、なぜ神はこのようなことをなさるのか、なぜ神はこのようなことをお許しになるのかという問いがどうしたって生まれてくると思います。18節に、ラケルは子供たちのことで泣き、慰めてもらおうともしない、子供たちがもういないからとあります。ここで自分の赤ちゃんを殺されてしまった母親たちは、その悲しみのあまり慰めの言葉をも拒否するというのです。これは大変によくわかることであります。そのようなところに、そのような母親たちのところに、例えば私のような牧師のようなものが出かけていって、まあまあこれは神の御心なんだからなどと言ったら、本当に張り倒されるかもしれません。しかしそのようにこの箇所を読むと、おそらく大きな誤解をすることになると思います。ヘロデが何十人という男の子を殺したと、これはどう考えても神の御心に沿うことではありません。神の御心に真っ向から反するものです。それを17節では、こうして預言者エレミアを通して言われていたことが実現したというのは、つまり何百年も前から神はこのような悲惨な出来事を予見しておられた、見つめておられたということです。人間の罪がこのような悲惨が生むことを、そのようなこの世界なのだということを、神はもちろん深い悲しみの思いを込めながら見つめておられたということであります。神はヘロデのことをも何百年も前から悲しみを込めて見つめておられたに違いない。そのような世界に神は愛する御子イエスを送られたのです。なぜこんなところに神はご自分の御子を送られたのか、その神の御心をこそ重く受け止めるべきであると思います。しかしそれにしても、このヘロデという人はなぜここまでしたのでしょうか。頭がおかしいとしか言いようがありません。ただしかし、なぜヘロデがそのようなことをしたのかという理由だけを問うならば、それは割合はっきりしています。ヘロデは王でした。その王である自分の支配を脅かすような存在を許すことができなかったということであります。このヘロデという人がどういう生涯を送ったかということについては、例えば聖書辞典と呼ばれるような書物をお調べになると良いと思います。自分の王としての支配を守るために絶えずいろんな人を殺し続けなければならなかった人であることが分かります。大きい辞典を調べると、何年に誰それを殺し、何年には誰それを殺しというようなことをたどることができます。そしてそのようなヘロデの生涯においては、このベツレヘムにおける幼児虐殺という出来事は まあ、言ってみれば別にどうってことない、ああそんなこともあったっけというような、その程度のことでしかなかったかもしれないのです。いつも猜疑心の虜になって自分の周りにいる人々を次々と粛清した。中でも一番よく知られていることは、これはマリアンメという名前が残っておりますが、マリアンメという自分の妻を殺してしまったことです。そのマリアンメというのはヘロデがめとった10人の妻のうち一番ヘロデが愛した妻であったと言われます。しかもヘロデは自分の手によってこのマリアンメを殺してしまったことを生涯嘆き続けたといいます。その最愛の妻を殺さなければ自分の地位が危ないと思ったのです。兄弟を殺し、叔父を殺し、自分の子供たちを3人立て続けに殺したときは、それはちょうど主イエスを殺そうとした時期と重なると言われます。そんなヘロデの支配のもとに生きなければならなかった人々、特に自分の子を殺されなければならなかった母親の悲しみというのは、こんなに悲惨なことはないというようなところがあるかもしれませんけれども、しかしここでもう少し距離を置いてこのヘロデのことを考えてみることも許されるのではないかと思います。考えてみればこのヘロデもまた哀れな人間であったと思うのです。おそらくヘロデが一番願ったことは本当に素朴なことで、幸せになりたいということであったと思うのです。幸せになりたい、安らかな心に生きたい、そしてそのために真実の愛に生きたいというのがヘロデの願いであったと思うのです。もし自分が国民に愛され、自分の家族にも愛されて、そのように安らかに生きることができたらどんなに幸せか、何の不安もなく疑いもなく周りの人を愛して生きることができたらどんなに幸せだろうか、いつも自分の地位が脅かされることにビクビクしないといけない、そこから解き放たれて生きることができたらどんなに幸せだろうか、このヘロデという人のことを思うとき、むしろこんなに切実に愛に飢え渇き幸せを渇望して生きた人間はいないのではないかと思うほどです。しかもそこで私どもはこのヘロデという人間が決して例外的な人間ではなかったことを知ります。私どもと縁もゆかりもない存在ではなかったのです。まことに小さな、まことに哀れな、しかも幸せになりたいという素朴な願いを抱き続けた一人の人間でしかなかったのであります。そして本当は主イエスというお方はこのヘロデにも幸せをもたらす存在であったと思います。このヘロデを真実に祝福することができるのは主イエスキリスト、このお方しかいなかったはずです。けれどもヘロデはこれを拒否しました。ヘロデにはヘロデの幸せがありました。ヘロデの幸せというのは 主イエスを抜きにしなければ成り立たないような幸せでしかなかったのです。人を殺さなければ成り立たないような幸せであったのです。しかし一体これは私どもにとって人ごとでしょうか。このような残虐な事件を思うまでもなく、私どもが等しく認めなければならないことは、人が人の命を奪うことは許されていないということです。いかなる人間も他の人間を支配することは許されていないということです。しかも私どもは実はいつも他者を自分の思い通りにしたいと思っています。他人は他人なんですから、自分の思い通りにならないのが当然であります。けれどもそれが嫌なんです。私どもはもちろんそこでだからといって人のことを殺すようなことはしません。しかしそれは本当に他の人を殺したらもっと面倒なことになるからであるからでしかないかもしれません。しかしもし安全に人を殺すことができるなら、そして後味の悪さを一切味わわずに済むならば、私どもも案外簡単に人を殺すことがあるかもしれません。そのような世界であることを神は何百年も前から何千年も前からずっと見つめておられたのです。けれどもそこに神は御子イエス・キリストをお遣わしになったのであります。この世界は御子キリストが遣わされた世界であるのです。そのことを大切にするときに私どもの生き方は変わらざるを得ない、必ず変わると私は信じます。約40年前にこの鎌倉雪の下教会で語られた加藤恒明先生の説教を読みました。そこで加藤先生は大まかに言ってこういうことを語っておられます。主イエスが私どもに教えてくださった愛とは、自分にとって嫌な人間、邪魔な人間を受け入れることだと。そうじゃなくて自分の好きな人とだけ付き合おうっていうのならば、それはヘロデと同じだと。これは言われてみれば本当にその通りです。そこで加藤先生は少し思いがけない話の流れであるかもしれませんけれども、そこで日本の民主主義を問うのです。民主主義が成り立つためには一人一人が自主性というものを持つことが大事だと言います。これは確かにそうです。一人一人がきちんと自分というものを持って責任のある人格として立つことがなければ、本当の意味での民主主義というものは決して成り立たないけれども、そこで加藤先生はこういうことを言います。自主性というものを持とうとして、その結果みんなが間違った意味での王になり始めていないか、みんながヘロデのような王になって自分が自分がと言い続けているのではないか。でもしも民主主義というものがそういうものであるとするならば、当然そんな生き方はやがて行き詰まるから、やっぱり一人だけの独裁者を立てて、その独裁者に頭を下げるようにした方がいいのではないか、そういう危険が目の前に迫っているように思うというのです。その目の前というのが 一体何年後何十年後ぐらいのことを加藤先生が予測しておられたのかよく分かりませんけれども、私は40年前に語られた言葉とは思えないほど新しい響きを持つ言葉だと思いました。民主主義というものが間違いを犯すとやがて独裁主義に陥るのではないか、その危険が本当にこの日本に迫っているのではないか、この国を憂える言葉であります。しかもこういうことは日本の社会においても、そしてまた教会においても同じように問われることだと思うのです。今日は教会総会を開きます。日本キリスト教団の規則によれば、この教会総会こそが私どもの教会の最高決定機関であります。その意味では私どもの教会も民主主義というものを大切にしようとしているということができると思います。けれどもそこで一人一人がヘロデのようになって自己主張を始めたら何もうまくいきませんから、一人の王を定めて、例えば主任牧師が鎌倉雪の下教会の王であるということにして、何でも牧師先生の言う通りにしようということになったら、私がこういうことを言うのはなんだかとてもおかしなようですけれども、しかし案外そういう誘惑はあると思います。牧師が教会のお山の大将になってしまう、そういう誘惑は案外大きいものです。けれどもまた皆さんにとってもそういう牧師を求める誘惑があるかもしれません。それは大変危険なことです。しかしそこで大事なことは、牧師一人が教会のことを決めるなんてとんでもない、みんなできちんと話し合って決めようというようなことでもないのであって、真実の支配者はイエス・キリスト、このお方しかいない。イエス・キリスト、教会の主はこのお方しかいない。このお方の支配に服する以外人間の本当の幸せはないということをよくわきまえるということです。教会総会で長老を選挙するのはそのためです。キリストの主権を表すために、今のところ最も適切な方法であると信じて、今のところそのような制度を大事にしています。そこで誤解を恐れず言うならば、長老というのは皆さんの意見を代表するものではありません。皆さん一人一人の意見を反映するために長老を選挙するのでは決してないのです。そうではなくて、キリストの御心を問うためです。キリストこそがこの教会の主であることを明らかにするために、キリストのご支配に服する教会になるために、そのための教会総会であり、そのための長老選挙であります。その主イエス・キリストが私どもに教えてくださったことがある。愛とは何かということです。私どももよく実は知っているのです。人を愛するっていうことは実はとても難しいけれども、しかしまたそのために、その愛するということができないために、私どもの生活がどんなにおかしなことになっているか、私どもは実はよく知っているのです。敵を愛しなさい、あなたの敵を愛しなさいという大変有名な主イエスの言葉を伝えてくれているのも、このマタイによる福音書です。言うまでもなくこんなに難しいことはありません。 あなたの敵を愛しなさい。これに賛成ですか、反対ですかというようなことを、例えば教会総会で決めようとしたら、あっという間に反対多数で否決されてしまうかもしれません。けれども、実は案外私どもも気づいているのではないでしょうか。敵を愛さなければ、この世界は成り立たないっていうことを、そのことを私どもは一人一人の日常の生活の中でも、あるいはテレビを見ても新聞を読んでも、実はすでに気づかされているのではないかと思うのです。敵を愛しなさいという主の教えを無視して、本当に人間が幸せになることはないし、本当に幸せな人間の社会が作られることはないのです。この人は自分の敵だと思った人を次々と殺していった、その代表がヘロデです。こんなに惨めな生き方はないのであります。しかも私どももこのヘロデの気持ちが多少なりとも分かるのです。分かるからこそつらいのです。あの人さえいなければいいのに、あの人がああだから私はこんなつらいところに追い込まれている。その敵を愛して生きるのか、殺して生きるのか、分かっていながらその悲惨から抜け出すことができないのが私どもなのであります。私どもの作っている社会なのです。けれども、そのような人間の世界に神が御子キリストをお遣わしになったと、その御子キリストの言葉と技とによって今ここにも教会が作られているということを、この神の思いを重く受け止めたいと思うのです。この第2章の後半で、神が御子イエスだけをお助けになったのは、神がただご自分のわがままを通されたということではなかったのです。なぜ神は他の幼子たちを見殺しにしながら自分の愛する御子イエスだけをお助けになったのか、ずいぶんわがままではないか。けれども、ここで主イエスが命拾いをしたのは、この方が後に十字架に向かう歩みを作るためでしかなかったのであります。そのことはこの福音書を最後まで読めば誰にだってよくわかることであります。この主イエスが十字架という方法で殺されたということを知るとき、私ども改めて気づかされます。ヘロデという一人の哀れな男がイエスを殺したい殺したいと願いながら、ついにその願いを果たさずに死んだ。けれども、そのヘロデの願いを受け継ぐようにして、このお方を殺した人々がいたということです。神の民と呼ばれる人々が、それこそ狂ったようになって主イエスを十字架につけました。このイエスを殺さなければ自分たちの生活が危ないと思い込んだからです。これは本当に愚かなことでしたが、私どもだって同じ場所に立たされたら同じようなことをしなかったという保証はどこにもありません。けれども、神がその主イエスを死者の中からお蘇らせになったということを知るとき、それはここで神が 幼子はイエスをお助けになったという、エジプトに逃れさせてくださったという神の御旨がなお鮮やかに成就したのだということを知ります。必ず神の愛が勝利するのだということをすでにここでもマタイは証しし始めているのです。ここに起こっている一つ一つの出来事を通して、人間の暴力が勝利するんじゃない、神の御旨が成就するのだと。そしてこの神の御旨が貫かれた時、それは最後には愛の勝利に終わるのだということをこの福音書は証ししているのです。この神の愛によって救われた私どもであります。この神の愛が貫かれたからこそ、ここにこの教会が生かされているのです。その事実を受け入れ、感謝しながら、皆が崇められるように、御国が来るように、御心が行われるようにと主が教えてくださった祈りを共に祈りながら、この教会の歩みを新たに作りたいと願います。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神、あなたの御子こそ世界の主、私どもの主、教会の頭であられることを、今膝をかがめつつ心から受け入れさせてください。このお方の愛によって救われ生かされている私どもであります。どうか私どもを誘惑に合わせず、悪いものから救い出してください。ヘロデのような支配者になりたがる私どもの密かな願いをあなたが打ち砕き、また癒してくださいますように。あなたの愛によって私どもの心の深みまで新しくしてください。愛に生きることなどできないと思い込む堅くなな心を柔らかなものに変えてください。あなたの御言葉によって生かされているこの鎌倉行きの下教会が、どうかますますあなたの愛を明かし立てる群れとして立つことができますように。主イエスキリストの御名によって祈り願います。アーメン。